こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、そして家事をしながら、ぜひお付き合いください。今日もナイスラン、
ナイスラン。
お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、そしてトロノモントライアスロンチャンネル、あとは匠、岡田匠というね、個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信ランニングアプリライブランでトレーナーをしております。あとはラジオ FM 品川、品川区のコミュニティ FM で喋っております。よろしくお願いします。ラジオも聞いてください。118km、ランラジ春のお花見ランお届けしていきたいと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたします。よろしくお願いします。で、今回はですね、リスナーの皆さんからご投稿いただいたハッシュタグランラジと、ハッシュタグ明日春が来たら、これをつけたご投稿も番組の後半で紹介をしていこうと思います。明日春が来たら何する、何します、どこ行くみたいな希望が届いてますね。ご紹介したいと思います。グダのスポンサードでっていう、スポンサーコールしておりますけれども、ラントリップの YouTube ラントリップチャンネルで新しい動画が上がりました。先日ですね、東京マラソンの前日に撮影をした、旅するラントリップスタンドサポーテッドバイグダーという企画があって、こちらのね、第1弾動画、あのワーゲンバスの車内でウルトラランナーのみゃこちゃんとドライブトークしてるという動画が上がっております。これ普段なかなかの、なんていうのかな、プライベートっぽい感じで2人が、カメラ待ってないところでもいろいろ話をしてるんですけど、割とそれに近いというか、なんか改めて最近どうなのとか、この先何やっていきたいのみたいな、結構ざっくばらんとした僕とみゃこちゃんの日常会話みたいなのが、こう車中で繰り広げられてるっていう感じで、みゃこのね、あの過去の、あの中国の大学行ってから、なんでウルトラマラソン挑戦しようと思ったのとか、そういうところもから掘り起こしてお話ししておりますんで、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ラントリップチャンネル。あとは、全くちょっとランに関係ないんですけど、一個、宣伝っていうかですね、私、神奈川県の横浜市、東急東横線の日吉っていう駅が地元なんですけど、そこにね、僕の小学校からの同級生の女の子が、眉サロンっていうわけじゃないか、あのフェイシャルとかもやるんですけど、サロンをオープンしました。何の告知？ぜひ行ってください。お願いします。男女問わず行けるっていうことなんですけど、僕はね、いつも眉毛を整えてもらって、鼻毛をワックスでボンって抜いてもらうっていうのを2つやってもらってるんですけど、これね、世の男性陣で眉毛のお手入れをしてない、もしくは自分でやってるという方々、僕も3年ぐらい前までそうだったんですよ。この同級生のね、かなこちゃんにお世話になるまで自分でやってたんですよ。でも自分の目に、僕垂れ目なんですけど、垂れ目に合わない眉毛になってて、ちょっと眉毛変だよって、吉田香織さんに言われたことがあってランナーのね、プロランナーので、でもちょっと、あ、そっかと思って、そんな時に彼女に眉サロンやってるっていうから、ちょっと行ったんですけど、自分の目の形に合う眉毛にしてくれる上に、綺麗に整えてくれるわけですよ。パキッてフォルムがしっかりと眉毛の輪郭がはっきりすることによって、目元の周りの表情変わりますね。男性ってこうメイクしないので、メイクしない方が多いじゃないですか。ここだから、眉パーマとまつげパーマとか女性やったりするじゃないですか、まつエクとかで。まつげも男子いじらないし、別に目元にね、アイシャドウ塗るとかそういうこともあんまないわけで、眉、このメンテでほんと見た目変わるから、年齢関係なく、ぜひ眉サロン、COR って書いて、コアって読むらしいんですけどね、ぜひコア行ってみてください。眉毛整えてみてください。女性の方はフェイシャルとか、そういうのも いろんな、なんていうんだ、お肌がリフトアップする施術もやってくれるそうでございますね。ぜひ。何の宣伝なんだろう。あとですね、あ、そっか、明日、収録してるのが土曜日なんで、明日、渋谷モテサンドウィメンズランの大会 MC で参上しますが、週末、広島湾岸トレイルとかね、あと、まあ、なんかいろんな大会もありますけれども、大会レースにご参加している方々、頑張ってください。渋谷モテサンドウィメンズラン、女性の晴れ舞台、応援していこうと思います。なんか振り返っていったら、今週、Facebook から、1年前の今日これでしたよって出てきたのが、3月21日に去年はお花見ランしてましたね。結構咲いてた記憶があって、今年はまだもうちょっとって感じですね。なんか先週の予報だと今週もう咲くよって言ってたんですけど、気温がそこまで上がらずということで、まあ三寒四温っていうか気温の寒暖差激しすぎませんか。まあ、朝4度とか3度とかの日もあるし、日中20度ぐらいまで上がったりするし、先週日曜日なんて板橋シティマラソンでライブ配信しに行きましたけど、21度で風めちゃくちゃ強い天気で、板橋出た方々お疲れ様でした。板橋シティマラソンってね、スタートの荒川河川敷をずっと、まあ荒川をずっと走る、行って帰ってくる、ハーフ走ってハーフ帰ってくるね、下流の方ですか、あれスカイツリーに向かって走っていってで戻ってくるっていう42キロなんですけど、うわ向かい風だ風強いよって言って、あの前半走ってって、いやこれ帰りはなんとかね追い風になるかななんて向かい風耐え忍んでくるって180度回転して、よし後半戦と思ったら、あれおかしいな、まだ風が向かいから来るみたいな感じだったみたいですね。参加の皆様お疲れ様でした。まあ、とは言ってもすごい出た方皆さんいい感想でした。あ、これもあのラントリップのライブ配信アーカイブ残ってますんで見てみてください。いいお声でしたね。やっぱフラットで走りやすいし、応援も、まあ、荒川の河川敷だからしやすいっていうことで、たくさんの仲間の声援を受けて、いや、そして応援も楽しんでという方々がたくさんいらっしゃいました。お疲れ様です。そんな春なんだかまだ冬なんだかよく分かりませんけど、春になりきらない3月末、イベントのご紹介だと、さあ4月の1日ですね、これ夜9時半からランラジオンラインオフ会、いつも通り毎月開催しておりますんで、これやっていこうと思います。夜の9時半開けておいてください。ランラジ、まあいっか、ちょっとグッズはいろいろ作ってるんですが、またお楽しみに。 MC はですね、渋谷モテサンドの後3月末に福井桜マラソン、ゴールデンウィーク5月の5日にレッドブルのイベント Wings for Life World Run というですね、なんかちょっと今噛んだね、 Wings for Life World Run という、あのキャッチャーカーから逃げるで何キロ走れるかっていう世界同時スタートのイベントがあるんですけど、日本は夜かな。で、これの北海道会場、中島公園の会場で僕、MC なのか、ちょっと一緒に走るのかちょっと分かりませんけど、イベントに参加します。そして5月19日日曜日は第50回記念 ANA 洞爺湖マラソンでしょ。で、6月16日は富里スイカロードレース、これもエントリー終わっちゃってるんですけどね。7月の末、7月28日はモエレ沼サーティッケ、北海道マラソンに向けた30キロ走。はい、そして皆さん、3月の末からエントリー開始しますけれども、北海道マラソンですね、8月25日開催、もうエントリーするよって言ってる方もいるし、
ホテル取りました、エアを取ってます
なんていう方もたくさんいらっしゃる、夏は北海道で集合お願いします。オフ会みたいなのもやりたいですね。いやちょっとあと僕は夏、その北海道マラソンでの MC が終わったらすぐUTMB フランスのねモンブランの方に飛んで、ウルトラマラソン、ウルトラトレイルか、挑むっていう予定になってまして、そこまでのなんかランニングの大会ちょっと入れたいんだけどどうしようかなとか今悩んでて、いやーちょっとね今モチベーションが東京マラソン終わりでシューンってね、ろうそくの火が消えててるんですよ。なんか謎に全然負荷かけて走ってないのに膝の裏のなんか筋肉くっついてる部分が痛いし、ふくらはぎの上の部分が痛いし、なんてこともありますよね。うん、まあ怪我してるときは無理な、ストレッチしたりケアをしたり、あったかいお風呂入ってもみほぐしたり、治療院に行ったり、ケアをお願いします。走り続けること、一歩出し続けること、継続は力なりです。本当にあの時にね気分が乗らないときはいいと思うんですよ。だって自分で選んでるんだもん、走らされてるわけじゃなくて自分で走ることを選んでる、そして走ることを楽しんでるわけですから、無理せずね、走ること楽しむのを忘れず。いやなんか昨日も 夜ちょっとお花見をしに行くというか、あの目黒川にちょっと様子を、桜の様子を見に夜ランしに行ったんですけど、なんかここのとこ最近何分走ろうとか何キロぐらい走りたいなとか、まあ、マラソンがあるんでペース走しようとかインターバルやろうとか、まあ、なんかメニューというかやっぱランニングの目的を常に置いてたんですよね。これもまあ大事だと思うんですよ。今日はどんな意図で走るかで、それを実行してそれをこなせるのが強いランナーですよって高橋尚子さんにも言われたんですけど、いや時にやっぱりこうやって楽しく趣味で走っているライフワークだからこそ、何も考えないでもう行き先とか、まあ、時間とかにとらわれずのんびりペースも考えずのんびり気の向くままにランニングを楽しんだっていうのがね、ちょっと昨日の夜だったんですけど、そういうのもいいんじゃないかなって、モチベーションが湧かないときは、まあ、モチベーション湧く、まあ、ちょっと、うん、そうですね、モチベーションの話をするとちょっと違う話になっていきそうなんですけど、湧いて出てくるもんじゃないですから、行動をすると走り出すと、あ、また走りたいなって思うもんなんで、それをねモチベーション待ってても来ないってことですね。先に行動しろってことで、え、いいから走れって自分に言い聞かせました。昨日の夜湧いてきました余談が過ぎるぞ、行きますか。春のお花見ランということでね、そう、昨日の夜目黒川走りに桜の様子チェックしてきたんですけど、まだまだ全然ですね、目黒川はまだ、全然咲いていないというところでなんですけどね、昨日の夜桜咲いてないのに、まあ桜の開花に向けて準備をしてまして、目黒川は提灯、ライトアップの提灯がブワーって川のね、あの手すりの上とかにちょっとのっガーって、もう1キロ以上じゃないかな、中目黒の方から池尻の方までブワーって両岸に提灯が並んでたりで、もうあんまり人いないのに交通整理のね、あの警備服を着たお兄さんが立ってたりして、
立ち止まらないでください
っていう看板を持ってたりするわけですよ。まあ東京でも桜の名所として有名なのが目黒川ですね。僕も東京の桜スポットの中でまあ一番よく行くんじゃないかな、一番好きな場所かもしれないですね、この時期に、まあ、よく行く場所なんですけど、まあちょっと前の話と言いますか、春になってね、この目黒川に来ると思い出すことがあるんですよ。まあ、これは目黒川っていう名前なんですけど、全体的に行くとね、結構長い距離桜が咲いてまして、品川区の天王寺とか東品川の方から山手線で行くと大崎、五反田、目黒、まあ、こういう山手線に並行するように流れてまして、その先が中目黒とか池尻大橋とかね、そっちの方まで続いていくんですよ。目黒川このエリア、まあ、目黒エリアだけでも約4キロでもって桜800本ぐらいあるみたい、すんごいボリュームでしょ。ちょっとね、今年の春ぐらい、今年の冬か年始かな、気づいたらちょっと池尻の方というか中目黒の方がちょっとね桜の木が伐採されてって短くなってたので、今年はなんかちょっとその桜のボリュームがあんまり例年に比べるとちょっと減るのかななんていう気はしてるんですけど、まあ多くの人が訪れる場所だと思います。目黒川ってそんな大きい川じゃないんですよ。
荒川とかさ、江戸川とかさ、隅田川みたいな、
大してそんな大きい川じゃなくて目黒川っていう感じなんですよ。川の幅が12メートル13メートルぐらいですかね。本当にもう向こう岸がすぐ見えるっていうようなすごいコンパクトな狭あの川なんですけど、川の左右に道路で歩道が、道路とかね歩道が続いてるっていう感じで、うん、まあ、僕自身不動前っていう場所とか目黒とか目黒駅の近くとか、まあ、今もそうなんですけど、だいたい走って 2,3 キロで目黒川にアクセスできるっていう場所に割と長く住んでまして、この時期だとね桜まだかなって開花状況を見に行く、まあ、偵察ランが増えるわけでございます。提灯がねついて人が増えて、交通整理のお兄さんがお仕事をして、屋台が出てビールを飲みながら歩いちゃう、
最高
ね。えそうなんですよ、日中、まあ、これからの季節桜が咲くとね観光バスなんかが止まっちゃったりして、目黒の駅の近くは中国人の方とかね、はい、来たりするというところなんでございますが、ランナーがね桜を楽しみながら走るのであれば、目黒川は朝ランがやっぱりいいかな。中目黒あたりはもうとにかく夜とかすごいですから、歩くのも大変でね、人がいっぱいだからこそ、まあ、交通整理されていくっていう感じなんです。まあ、人が落ち着いてる朝とか、まあ、平日のお昼間時間帯を選ぶのがいいですね。まあ、土曜日曜日の日中は相当人多いと思いますよ。歩きながらお花見をするというね方々がたくさんいらっしゃる。 まあ、桜が咲き始める今ぐらい、3月下旬ぐらいですね。まあ、とある日朝ランで目黒川に行ったんですよ。でまあ走っていって目黒川を、まあ、中目黒の駅の方から池尻の方に向かって走っていくとですね、山手通りにぶつかるんですね。で山手通りにぶつかっていくと、まあ、山手通りをまた越えて、まあ、桜並木が続いていく、目黒川が続いていくという感じで山手通りで一回ぶった切られるんですけど、まあ、その山手通りの手前に赤い橋があるんです。中野橋っていうね、コンパクトな、まあ、人二人ぐらい横で通れるぐらい細めの赤い鉄橋みたいなのがあって、まあ、そこだけなんですよ赤い橋って。他は普通の橋で、まあ、車も渡れる橋なんですけど、そこだけはまあ車は通れない赤い鉄橋になってまして、まあ、大体その辺まで行って折り返してくるっていうのが、まあ僕のランニングコースというか目黒川桜偵察ランなんですよね。まあその日もまあこう走ってまして、で橋でちょっと写真撮ろうかな、大体いつもこの赤い橋ら辺まで行ってちょっと桜の様子写真撮ろうかなと思って撮るんですけど、で桜と赤い橋、橋の真ん中に立って、川の真ん中でこう写真撮ろうとしてたら、橋で写真を撮ってる同世代くらいの多分ウォーキングしてたっぽい女性がいまして、まあ写真撮ろうとしてたんで、まあ、いつも言うやつですね、撮りましょうかって言って、観光客の方とかもね、撮りましょうかって言って、外国の方とかにも声かけるんですけど、写真を撮ろうとしてるの撮りましょうかって言って、ありがとうございますでパシャリ撮ってあげて、で僕も撮ってたんで写真、逆にその方がね、撮りましょうかって言ってくれて、ああすいませんありがとうございますとかって言って撮り合う展開になって、その方とで、まあ、どうもありがとうございますなんて撮ってたら、まあまあまだまだ一部二部くらいですかね、まだまだこれからですねみたいな話をその方として、そうですね、それか満開まだまだちょっと咲きそうですねなんて話してて、でも普通だったらここでじゃーなんて、じゃーじゃーっていうか、まあ、じゃーっていうか分かんないですけど、まあ、そのまま走り出すと思うんですけど、なんか雰囲気がね明るそうな方で、なんかちょっと面白そうなというか、ちょっと好みな感じの雰囲気だったんで、この時期よく来るんですかみたいな、僕結構よく来ちゃうんですよねみたいな話して、まあそうですね春はちょこちょこ来ますねなんていう話、また一言交わして、ではって言ってこう別れたんですね。僕はそのまま引き返して中目黒方面に戻っていって、まあ、彼女は池尻の方向、まあ、僕と逆側反対側に行って別れたんですけど、やっぱちょっとね思うわけですよね、そういうなんかこうスポットで出会って写真なんか撮り合っちゃって、お茶でも誘いたかったなーなんてね、まあ、つっても初対面ですからね、まあいきなりどうですかこの、ま、この後お茶とかっていうのもなんかなーっていうのもあって、まあまあまあね、まあ、こんな出会いがある程度ね、またなんかちょっとそこ次走る時も桜また見に行きつつも、また会えないかななんてちょっと淡い期待をしながら走りに行っちゃうじゃないですか。これ男子だけですか、女性はどうですか、もしかしたらメンズとまた会ったりなんていう風に思ったりしますか。いや僕はやっぱ思っちゃうんですよね、もしかしてまたいないかななんて、めちゃくちゃその週目黒川にね毎度走りに行くってそんなに連チャンで行くことないんだけど、まあその毎度行くわけですよ、しかも同じ時間帯に会えないかなみたいな、まあでもねなかなか会えなくて、会えなかったんですよ。でその週末土曜日で仕事、イベントの仕事があって仕事終わりに、まあ、ちょっと朝行けなかったんですけど、遅い時間夜の9時10時ぐらいですかね、まあ夜ランでもちょっと仕事終わりにサクッといこうかなと思って、まあ目黒川の方走りに行って、結構3分咲きくらいかな、結構咲いてるなーなんて、ちらほらこの桜は、まあ、咲いてる桜とそうでない桜もあるなーなんて、の結構綺麗になってきたなーなんて思ったらですよ、中目黒方面から池尻例の中野橋、赤い橋が見えてきました。え、あれ、え、あ、いや、あの子じゃんってねえ、うわってなって、もう視界が見えてる、もうだから50メートル手前くらいからおわってなってるわけですよ。で咲いてきましたねつって声かけたら、あーどうも、夜走ってるんですね、いやすみません、いつも走る時間ってバラバラなんですけど、まあ、たまたまって言ってね、まあ、本当日中走ることもある、朝夜走ること、まあ、本当バラバラなので、 まあ、バラバラでね、たまたま今来ましてって言ってね、そしたらその彼女がね、咲いてきましたね、あ、撮りましょうかって言って、カメラ撮りましょうかってちょっと笑いながら言ってくるんですよ。うわーもう本当にいいっすかみたいな、あ、じゃあお願いしますみたいな、パシャッと撮ってもらって、あ、じゃあ撮りましょうかって逆にね僕も言って、あ、じゃあお願いしますとかって撮り合って、ねえねえ笑っちゃいますよね。まあ、2度目だしね、なんかもうちょっと話したいななんて思って、まあそんなノリで飲み物買おうと思ってるんですけど、ちょっともうね、あの夜もちょっと遅くなってきてるんで、ちょっとコンビニに行こうかなと思ってるんですけど、コーヒーとかどうですかみたいな話して、ああいいですねなんて、で近くにファミマがあるんでちょっとコーヒー買って、でちょっと桜並木のね、まあ人がもうさすがにこの辺時間帯だと減ってるんで、ちょっと桜並木散歩しながら 2,30 分ぐらいちょっとこう話をその方としまして、なんかあの大会出るってわけじゃないけど、まあちょっと走ったり、まあもしくはウォーキングしたりっていう風に運動されてる方で、まあなんかヨガもやったりしてるんですとか、この近くでヨガスタジオ行ってるんですとかで、あ、そうなんですねなんて言って、まあ僕出身横浜で、あ、出身九州なんですとか、そんな話とかをして、でどんぐらい走ってるんですかとかって、まあ僕の話をしてると、いやいやガチじゃないですかやばーみたいな割とちょっとね、いやいや、そんなにやってるんですかみたいなランニングの話とかして、ね、たわいない話ですよね。もうなんかヨガのウェアはあるんですけど、ちょっとランニングの時の服装はちょっとわからないんですよねなんていう、まあその方のなんかお悩みっていうか、まあファッションの話とかがしてて、まあでもね、ヨガで使ってる方だったらルルレモンとかいいですよねなんて、あ、ルルレモンいいですね、でもランナーも結構使ってるんですよなんて話して、もうルルレモンってさ、この時期さ、まあいい、この時期じゃなくてもそうか、春夏のあのビビッドなカラーのアパレルたちすごい良くない？僕は思うんです。まあもちろんヨガで使うのももちろん良しなんですけど、そのままねランニングでも使えるから、まあメンズもそうだし女性もそうなんですけど、まあなかなかやっぱ他のアパレルブランドにない、まあシンプルな無地のものなんだけど、ちょっとカラーが可愛らしいものがね、春らしいものが男性も女性もあったりするんで、まあそういうのもいいですよね、色鮮やかでなんて話して、もう完全に僕の好み出てますけどね。で休日何してるんですかって話するんです。まあ運動もよくするんですけど、まあカフェで本読んだりとか、まあ天気のいい日に目黒川沿いで桜眺めながらコーヒー飲んだりとか、いいですよねこの時期なんてね、いいっすよねいいっすよね、今の心の声ね。え、今度どうですか、タイミングが合えばですけど、まあタイミングが合えばみたいな話をして、LINE 交換LINE 交換したんですよ。まあイニシャルで言うと S さんね、 LINE 交換しまして、ああ、そうそうそう、じゃあよろしくお願いしますとかつって、まあまあ2度目の偶然ね、嬉しいですよね。じゃーってまあ別れて、まあまた僕は中目黒の方に戻っていって、彼女は池尻の方に戻っていくわけですね。はい、どうですか、2回の偶然で LINE 交換してね、いろんなたわいのない話をすると、もうそこからの帰り道はもう脳内がゆいのチェリーでしょ、わかりますこれ、恋しちゃったんだ多分気づいてないでしょう、星の夜願い込めてチェリー、指先で送る君へのメッセージですよね。ちょっと気持ち悪いね いやでもほらこうやってウキウキするじゃん。でも多分この時 S さんも相手側もこの BGM 頭で流れてたんじゃないかな、多分ね、どう思います、ちょっと女性の心は分かりませんけれども、多分ね、まあ、そんなこんなで LINE 交換して、まあ、ちょこちょこ連絡取ってたんですよ。であの週明けのその土曜日にあって、週明けの平日にちょっとお昼頃時間取れそうって言って、この日どうですかみたいなやり取りしてて、予定をバチコン開けまして、ランチでもしますかって言って決めてさ、まあ、せっかくならちょっと運動っていうか走ったりしますみたいな話で向こうから言ってくださって、あ、いいんですかみたいな、じゃあゆっくり走りながらパンでも買いに行きますみたいな、まあ、パンランでもしますかみたいなね話にしまして、いいですよね、まあ、運動が日常になってるっていう中で、そうやってこう自然にパンラン提案できる、あ、いいなーなんて思いながら、パンランしましょうかってね、春のパンランですよ、春のランラジパン祭りみたいな、ええ、 パン祭りですよね、春といえばね。で、あの目黒川のその山手通り近くの赤い橋、中野橋で待ち合わせをしまして、多分ね5分咲きぐらい、まあ、どんどんどんどん咲いてってるわけですね。ああ5分咲きくらいかって思いながら、その中野橋でこうやって待ってたら、だいぶ咲きましたねって言って彼女が来まして、あ撮りましょうかって、でまたいつもの流れですよね。いやじゃあお願いしますとか言ってパシャッと、あじゃあ撮りましょうかパシャッと撮ってね、もうそこから始まるっていうね、なんかいいっすよね、お決まりのやつがあるってね。まあ、3回目もここからスタートするっていうね。まあ、出会って1週間くらいですよ、3回目。調子よくない？で、まあ、中目を通り越して、もう2人でちょっと軽くもゆっくりジョグしながら中目目黒っていう、そっちの方に向かっていくとですね、山手通りに、僕前この近くに住んでたんですけど、山手通りにねジャンティーユっていうパン屋さんがあるんですよ。これね美味しい、可愛らしい、素敵なお店があるんです。こじんまりとしたジャンティーユっていうね、さっきね久しぶりに食べログ見たらね 3.7 ありましたね。すごいすごいねここ。でまあ大体2キロぐらいなんですけど、その中野橋から、まあ、ちょろちょろって走ってパン買って、まあ、これ多分ね上で食べれるのかな、で僕テイクアウトしかしたことないんですけど、まあ、テイクアウトしましょうかって言ってパンを買ってね、自分たちでちょっと見繕って、まあ、ちょっといいパンよ、ちょっといいパン、うん、あの350円とか普通にしちゃうやつあるじゃないですか、でも美味しいやつね、そうそうそうそう、普通のクリームパンの3倍するじゃんこれみたいな、でも美味しいやつで、パンも春っぽいのがあるんですよ、菜の花のとか桜色のみたいな、まあ、そういうの買ってさ、でこれを、まあ、どこで食べるかというと、目黒川をですね、またちょっと中目黒の方にちょっと戻ると中目黒公園っていう、まあ、このジャンティーユからすぐ近くの中目黒公園っていうところがあってですね、ここに芝生が広がってるんです。ちょっと小高くなってまして、坂を登っていくと遊具とかもあるんですけど、結構大きな芝生があってバスケットコートがあってみたいな感じで、目黒川のまあ桜はちょっとまあ上に上がっちゃってるんで見えないんですけど、芝生があってですね、まあ、そこにザックに入れてた、まあ、ござというかレジャーシートみたいなね、やっぱこれも想定してます、はい、持ってってさっと引いて、まあ、そこで食べましょうかなんて言ってね、でジャンティーユからの中目黒公園、いいでしょこのコース。でその日結構気温20度近くあって、まあ、風も穏やかで、平日の昼間ですよ、公園に人もまばらで、まあ、幼稚園生がちょっと遊びに来てるかなぐらいで、青空、ね、緑の芝生、走った後に食べる美味しいパン、3回目に会う S さん、このコースぜひ使ってください。結構仕事の話とか、まあ、家族構成の話とか、まあ、たわいもない話をしましてね。いやー代々木公園もね桜が綺麗なんですけど、九州出身だけど行ったことありますなんつって、いやもちろん代々木公園ありますよつってね、まあ代々木桜見ながらビールとか飲むのもいいですね代々木公園でみたいな話で盛り上がったりして、ラン仲間結構いるんで、みんなでよかったら、まあ、2人だけじゃなくてみんなでもうねお花見会なんていうのもいいですよねなんて、大勢で走ったことないからちょっと、なんか緊張するけど行ってみたいですねなんて、また走りましょうよぜひって言って、まあその日のね楽しいランチ会は終了するわけですよ。あー美味しいパンだったね。でね、まあ、ここまで仲良くなってくると、まあ、結構連絡の仕方も変わってくるっていうか、まあ、明日朝行こうと思うんですけど、桜ちょっと見に行こうと思うんですけどとか、明日ちょっと明後日は夜ランなんですけどとか、どうですかみたいなのを、まあ、気軽に連絡するようになるわけですね。朝7時くらいにちょっと走ろうと思ってるってどうですか、もしタイミング合えばサクッとみたいな、こういうちょっとライトな感じで、まあ、自分は行くけどみたいな感じで、行くけど来なくても行ってるんだがタイミングが合えばどうみたいなので、これちょっと誘っていくみたいなね、うん、なんだったらこっちはもう毎日行こうとしてるわけですけどね。でまあ行けない日もあってさ、その一緒にね会えない日もあるんですけど、一人でも中野橋行っちゃう、一人でも赤い橋行っちゃう、いないの分かってるんですけどね、このタイミングでね、はい、いないんですけどね、南部咲きかななんて言ってチェックしたりして、でもそう言って連絡がねこう取れるようになって、まあもう満開っていうタイミングですよ。いや桜の満開ってさ中間に来るっていうか短いっていうか、でもあの目黒川は本当に結構ねまあボリューミーなんですよ。うわーすごいわーっていう迫力があって、まあ、あの出会ってから10日ぐらいですかね、今日もあそこ集合でって言って、あの朝ランでちょっと走って行って会って、いつも流れですね、あ撮りましょうか、あどうも 撮りましょうか、撮ってもらってね、いつもの中で写真を撮って、今日ちょっと少し時間があるんで、どうですか満開だしみたいな、目黒川沿いのカフェでお茶して帰ったりしてみたいな、そんな話になって4回目ぐらいですよ会うのね。楽しいですよね、そのままね集合して桜の満開と訪れね、共に訪れたわけですね。はい、
恋の花の満開がね、どうですか今のどうですか。
まあ、ちょっとよくわかんないけれども、いやーマジでこれが春じゃん、あこれが春じゃんっていうさ、心に心がさフルブルームじゃないですか、わかります、これウキウキしますよ。でお茶して、まあ、じゃあお仕事頑張ってくださいねなんて、最高の朝じゃない、あ最高の朝だなーなんて言って、また恋しちゃったんだ多分っつってね、脳内でかけながら帰るっていう、いやーいいですね。ここからね、まあ、散っていく、まあ、間に、まあね、また見に行きたいな、できればこの満開を何度も見たいななんて思うわけでございますけど、そうやって思ってる時に、じゃ彼女がね、その S さんが言ってたんですよ、桜って1年かけてこう栄養を蓄えて、ね、この短い時期に思いっきり綺麗な花咲かせるじゃないですかと、夏とか、ね、緑色で秋冬ってもう葉っぱも何もない、もうまっさらな状態でね、全然注目もされなくて、もう全然観光客とか来ない、でもその間も頑張って、でこの春のね、そのすんごい短いタイミングに満開の美しい花を咲かすと、長い年月、まあ、その月日の中で満開っていうのは一瞬だけど、まあ、そのために努力してるっていうのふうに見ると、こう春以外の桜もなんか尊いですよねみたいな、いや自分も頑張ろうと思うんですよねみたいな、こうなんか花が咲いてなくてもいつか咲くっていう、いつかそのなんかね、注目されるじゃないけれども、いつか花を咲かせて成果が生まれるっていうことがあると思うと、なんかすごい頑張れるんですよねって、いやいいこと言うな、わかる、俺もそう思うって言って、って手を持って、ね、だからちょっとここまで来ると、こういう感じになってくると、いやちょっとマジですこの先告白とかしちゃおうかなって頭によぎってくるわけじゃないですかね、男性陣、いつ行く、次ちゃんとデートしたら行こうかなとかね、はい、まあ頭によぎってきてね、でそんな時に言ってくれたんですよ S さんが、いやまあでも満開の、ね、桜を見れるのもハッピーですけど、まあ、ハッピーになれますけど、まあ、岡田さんと会えるのも結構嬉しかったり、結構嬉しかったりしますねとかねつって、
って今分かります、心の中の岡田たちがおーって今100人ぐらいの岡田がおーって今湧き上がってるんです、なるでしょう、で桜がまだ見頃のうちに、まあまあ、またお茶でもしましょうねなんて言ってたのがそのねタイミングだったんですね、いやいやいやいやいや、フルブルーム
なあこんなで、まあそこからね、まあちょっと春も結構週末のイベントとかあったりして、まあ、あとはそのタイミングがなかなか S さんと合わなくてですね、そうこうしてる間に一人では走ってたんですけどね、走って桜を見てはあこんぐらいだなとか、あでも徐々に週末の桜、雨でね結構散ってきちゃったりして、なんであの時期に雨って降るんすかね、お前今じゃねえだろこの風と雨よっていうのを毎年降りません、でなんかまあちょっと結構散っちゃったりしてて、風に桜の花びらが舞う4月上旬ですわ、まあまだギリギリ観光客もいるぐらいだったかな、金曜の夜にまあ、一番人混みが多くてですね、交通規制しているような時間帯、まあちょっとその時間しかなかったんで仕方なく、まあ、ちょっとにぎわいの様子でも見ようかなと、どんなもんかな今年はって、観光客どれくらい来てるのかなって言って、ほんとカップル多いから、で、まあ、目黒川に行ったんですよ、まあ、桜の地が花びらがちょっと散り始めてるといえど、まあ、写真を撮ってるカップルとかね、仲間同士で結構にぎわってまして、まあ、やっぱ桜の注目度すごいなーってね、本当に桜の花びらが散ったらもう全然人が来なくなっちゃうのに、ほんと一時あの時だけは歩くのも大変なぐらい中目黒結構混んでて、でもさすがにちょっとそのゾーンは走れないんで、まあ歩いて桜を眺めながら、いやみんな写真撮ってるなとかちょっとストーリー回しながらね、僕も歩いたりするんですけど、でご夫婦とかカップルがいてね、いやなんか俺が全体を奇数にしてる気がするみたいな、 あとみんな偶数な気がするみたいな声で歩きながら、そしたら斜め前の方から腕を組んでくる2人がいらっしゃいまして、あれなんかちょっと見たことある顔だな、いや見たことある顔だな、女性の方、女性の方と一瞬ね目があって、一瞬目があってすぐそらしてすれ違って、もう一瞬で悟るんですよね、もう最悪のシチュエーション、もうほんとマジかよっていう、さっき心の中でおーって言った100人の岡田たちがね、おーマジかよって言います。100人で心の岡田匠が涙をしたわけですね。マジかよ、もうここまでの全てのね春色といいますか桜の思い出というか、もうなんか音を立てて崩れていくというか、もう満開に咲いてた桜がもう一瞬でもうブワーってもう全部もう散った感じだよね、もう一瞬間にしてブワーもうなんて言うんだろう、もう胸がキュンとなるつうかさ、もうなんかえぐられるような感じ、わかります、この一瞬で目が合った瞬間、チラッと視界に入って目が合ったその瞬間にもう全てが崩れていってね、もうちょっと人混みから外れてね、もう急いで、もう人混みから外れて、もうでちょっと抜けた瞬間もう走り出しちゃって、ペース上がった、ペース上がった、ペース上がるよ、いやほんと、いやもうほんと、なんだもうキロ3分台で出てたんじゃない、シャドウもすんごい勢いで、今もう泣きそうです、泣きそうです、思い出したら、はい、完全にねもうここで脳内宇多田ヒカル桜ドロップス、わかります、トゥントゥントゥン、恋をして終わりを告げ、誓うことはこれが最後のハートブレイク、やめてマジで、ハートブレイクマジやめて、久々に夜中野橋まで歩いていくからどうですか、あ撮りましょうか、岡田さんに会えるのも嬉しかったりして、
脳内フラッシュバックですよ、ブワブワブワブワブワブワブワ、
いやー恋をして、いやー終わりを告げ
ね、そんな、
まあまあね、まあそういう感じで、そういう感じですよ、始まるのも偶然だしね、なんかそうやって自己的に終わっちゃうっていうかさ、
まあ意気消沈するわけですわ、この僕でも、この僕でもやっぱり沈むわけですわ、
でね、もうなかなか LINE できないの、いやでもマジで知らないふりして、明日の朝どうですかとかね、送ろうかなって思うんですけど、やっぱ葛藤、いや一人で走る時もね、もう散々行ってて、もう毎日のようにあの中目黒川に行ってたのにもかかわらず、もうちょっとビビってそっち行けないんですよ、あの橋には、もう会っちゃったらどうしよう、あのすれ違った場所でまた再びトラウマ、
まあ向こうからもね特に連絡ないわけです、
あーもうこれも多分あっちも気づいたんだろうな、あの一瞬で飽きまずってなったんだろうな、
ね、いやなんかここであのなんて言うんだろう、楽観的なというか、なんかすごいバカみたいなね、もう一人の僕がなんかちょっと淡いこと期待しちゃうんですよ、あの S さんから連絡来て、あのこの前夜すれ違いましたよねって LINE 入って、あれ実は私のお兄ちゃんで、えなんかちょっと勘違いされたら嫌だなと思って的なことねえかな、ねえか、
一人でもだえる、
なんだねえかな、
ねえよ、ねえだろ、兄弟で腕組むか、ねえだろっつって、
いやーでそっからね1週間しないくらいですかね、 S さんと初めて会ってから換算すると多分3週間くらい経ってると思うんですけど、まあまあ桜もねもうほどほどに、まあ、ほとんど散っちゃいまして、桜の絨毯になってるっていう感じでね、まあそういうタイミングもいいですけど、平日の日中にちょっとまあ走って恐る恐るその中野橋まで行くわけですよ、例の場所に行くわけですよね、
もう桜餅ってさ季節がなんか一個変わったような感じがしてさ、その出会いがなんか生まれてさ終わってさ中野橋に行くんですよ、いない、はあ、でもなんかちょっとホッとするんですよ、ホッとするような、まあ、その橋にね近づくにつれて、ああいない、 ちょっとほっとする気持ちもあるけど、なんかちょっと寂しい気持ちもあって、会えたら嬉しい気もするけど、え、あれって誰なんですかね、聞いてみたい気持ちもあるけど、え、でもちょっと聞くのが怖いから、なんだったら会いたくないみたいな、ね、
で橋について、まあ、ほぼ散った桜の写真を撮ろうかなと言って、またその橋の真ん中で写真を撮ろうかなって出してると、撮りましょうかって言ってくる声があるはずもなくちょっとため息ですよね。ふーってなんかちょっと寂しくなっちゃって、あのね、で写真のアプリとか立ち上げるわけですよ、そこで、ね、その橋の上で写真のアプリ立ち上げて、こうやってスクロールするので、この3週間ね、この橋でね、咲いていく桜がどんどん1分咲き、2分咲き、5分咲き、8分咲き、満開ってなっていってね、自分が笑っている写真が何枚も出てくるんですよ。あー、これを撮ってくれた彼女はもういない、あ、楽しかったなとね思うという、完全にも脳内は血明石ですよ。ミュージックビデオの鈴木恵美が桜吹雪の中出てくる。これ世代の人分かります？鈴木恵美ですよ。恵美ちーですよね。彼女と重なっていくわけですね。いや、切ないなぁ。トゥン、トゥルルン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥン、トゥルトゥルトゥ、桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる、吹き止まない春の風、あの頃のままです。
あ、このまま全部歌っちゃいそう。
君が風に舞うかにかき分けた時の淡い香り戻ってくる。
なんであんなシャンプーの匂いっていい香りがするんですかね。男性みんなシャンプーの香りに弱いと思いますよ。
ゆるりらゆるりらですね。花びら舞い散る。
え、ということで、え、前編見たいという方はね、桜、ケツメイシ桜のミュージックビデオをチェックお願いいたします。いやー、切ない。この時期にね、目黒が行くと思い出しちゃうというね、僕の1ページでございました。ランラジ118キロ目、妄想春の失恋お花見ランでございました。いやー、熱を入れてしまったこの物語はですね、完全なる妄想でお届けしておりまして、一切実体験ではございませんので、実体験に基づいたエピソードではございませんので、ご了承いただければと思います。妄想です、本当にね、本当に本当に本当にっていっぱい言えば言うほど嘘くさくなっちゃうけど、本当に妄想でございました。いやー、春の失恋お花見欄っていうね、ちょっと妄想ね、切ないバージョンで妄想欄してみましたっていう話でございました。これを書いてるとき、ほんと自分自身で思ったんですけど、やばいなって。やばいなって。うん。ね。やばいですよ。うん。ということで、番組の後半はですね、アイテム紹介と皆さんからいただいている、明日春が来たらのご投稿紹介をしていきたいと思いまーす。
日々のランニングをもっと楽しく。ランニングラジオランラジ、
スタートから44分経過です。この何の役にも立たないランニングの情報も何もない妄想ランにお付き合いいただきありがとうございました。今日もナイスラン。春の出会いを求めに皆さん、お花見ランしに行ってはいかがでしょうか。四季の移ろいを感じられる、その瞬間瞬間のね、その時にしか見れない景色、空気っていうのを感じられるのがランニングのいいところですよね。あー、いいじゃないですか。てなわけで後半突入でございます。ですね、今日もアイテムをね2個紹介しようと思うんですけど、まず1個ね、デリットテック、もうおなじみのデリットテックと、1個ね、もう1個はシューズご紹介していこうと思います。デリットテックにも皆さんだいぶ名前も馴染んだし、詳しくなったという方がいらっしゃるとは思うんですけど、改めて言うと、男性用も女性用もありますけれども、パンツです。 ね、男性はボクサータイプのパンツなんですけど、履くだけで体幹をサポートするという低圧スパッツなんでございます。まあよくあるピタって加圧するタイプじゃない低圧スパッツっていうやつなんですけど、まあ、皮膚の感覚センサー、まあ、皮膚にね蚊が止まったみたいなああいう感覚、あの感覚センサーを使ってパンツにデコボコがついてるんですけど、それで筋肉の、その皮膚のセンサーを動かして筋肉を動かしていくっていうね、活動量を上げるっていうパンツなんでございますが、体幹とかね、その骨盤周りを安定させるのに役立つっていうのがこのデリットテックで、一個ね今週仕入れた情報、厚底シューズとの相性がいい、なるほどっていう。まあこれ僕もいろんなところでお話聞いたりするんですけど、ここ数年で、まあ、トップランナーもね、まあ、そして僕らも結構厚底のシューズ、そしてカーボンプレート入りの反発がすごい強いシューズ履くようになったじゃないですか。そのおかげで、まあ、世界的にもタイムが上がったりっていう、まあ、その恩恵を受けている一方で、厚底を、ね、履く代償として、まあ、怪我の一つとして増えているのが仙骨っていうところの疲労骨折、まあ、これあんまり市民ランナーの僕らのレベルだとあんまり多くないらしいんですけど、トップランナーだと怪我の一つとして仙骨の疲労骨折、まあ、仙骨って腰の中央、背骨のまあ一番下にある、まあなんか三角形の受け皿みたいな感じの、受け皿っつうかな、まあ、三角形の一番下、ん？三角形のとこ、そう、背骨の一番下にある骨が仙骨なんですけど、だからここに衝撃がかかってきちゃう、着地衝撃とか反発がね、そう。でそのやっぱり体のコアとか股関節周りに厚底シューズを使っていくと負担がかかるってことで、やっぱこの点に関して言うと、足の細かいところじゃなくってコアをしっかりと守る筋肉を、まあ、育てるというか、刺激を入れてくれる、柔軟性を上げてくれるっていう、このデリットテックのね、デリットテックのカバー力みたいなところが厚底シューズ対象がいいということでございまして、だからなんか改めて思うんですけど、やっぱ体幹を鍛えるとか、体幹を意識する、体幹を入れる、体幹を使うっていうのは、まあやっぱり反発力が強いからこそね、それレースの時も意識する部分だと思うんですけど、役に立つということですね。個人的に、ね、使ってて思うのは、それが効いてるっていう感覚ももちろんある、効いてるっていう感覚よりも体幹を意識しやすくなるっていう感覚かな、わかりますかね、これ効いてるぜ効いてるぜっていうよりは、あ、こうやって力入れるのね、ここねってここだよねっていうのをなんかね意識しやすくなってるなっていうのをね履いて、最近感じるところでございます。エテリトテック、続いて、今週ご紹介するのがですね、プーマのシューズ、今週入った新しいシューズ、プーマベロシティニトロ3という、プーマの中でも、まあこれデイリートレーナーに当てはまるジョグ用のシューズですね、プーマベロシティニトロ3、これキャッチコピーが誰もが弾むブレない厚底なんていう風に書いてあるんですけど、何がいいってね、価格がいいんですよ、14,300円税込み。でもフォームにね、トップモデルでも使われているニトロフォームがね入ってたりで、ニトロフォームとその下に EVA かな、 EVA が下に入ってて、でその上にプニプニ柔らかい、かなり反発弾性の強いニトロフォームというのが使われていると。で程よい弾む感じでもね、そんなにポンポンいくっていうわけではないですね。で下でちゃんと安定感のある EVA が支えてくれるというような感じで、割とトップ層、まあ、初心者もそうからトップ層も自分のご自身のジョグのペースで使いやすいというシューズになってるんじゃないかなと思います。でこれアッパーなんですけど、エンジニアドメッシュアッパーでできてるんですけど、外側もね通気性いいと思うんですが、内側がこれ2層構造になってて、ね、内側がね、シュータンもと内側のアッパーがもう全部一体になってるんですよ。っていうのもあって、結構ね履いた、足入れした時のフィット感、あと履き口の周りのねクッションの感じも結構フィット感が良いなという印象で、ちなみにこのアウトソールのラバー、靴底の部分ですね、さすがジョグ用トレーニング、まあ、トレーニング用のシューズということで、プーマグリップがかかとからつま先までびっしり全体に貼られているということで、これだけさ、やっぱ最新のテクノロジーがね上がっていって、それがなんて言うんだろう、お買い得なトレーニング用シューズ、デイリートレーナーにも落とし込まれてるって嬉しいですよね。27センチで 285g、まあ、軽いシューズではないですが、走り心地としては別に全然重たさも感じないというような感じのシューズでございました。 14,300 円、プーマベロシティニトロ3。やばい、もう50分経っちゃう。ということで ここからは皆さんからのご投稿を紹介していきたいと思います。明日春が来たら松たか子、好きなんですよこの歌。今日なんかごめんなさいね、なんかいっぱい歌っちゃって、本物のアーティストの歌を聞き直してお耳を洗っといてください。明日春が来たら、皆さんご投稿いただきありがとうございます。J ダッシュさん、板橋よね、お疲れ様でした。ベスト出ましたもんね、ゴールエリアのライブ配信中に会えてよかったです。今シーズンのラストレース、先週の板橋マラソンでしたから、やっとシーズンが終わった感があります。とりあえず楽しくランがしたい、ありきたりだけどやっぱり花見でしょってね、来てますね。今週末は厳しそうだけど来週末は満開っぽいし、東京に行く用事もあるので花見朝ランかなと。あ、ジェイダッシュさん、ちょっと出会わないように気をつけてくださいよ。アッチさん、3月下旬にもなろうというこの時期に真冬の寒さで凍えながら夜ランしている昨今、そうなんですよ、明日春が来たらもうそりゃランニングの時のウィンドブレーカーとかを脱ぎ捨て半袖で走りたい、もしくはノースリーブで走りたい。いいですね、春らしいね。冬場の普段のランニングはどうしても厚着になりがちで洗濯も増えるし、わかる。でランニング後に銭湯に行くにしても荷物が増える、わかる。やっぱり暖かくなってくれるとその辺めんどくささも減るし、気持ちよく走れるので早く春が来てほしいです、ということで、まあ、そうだね。ゴンさん、茨城から、明日春が来たら、いやそれはもちろん都道府県魅力度ランキング最下位、殿堂入り県茨城の、数少ない魅力の一端をご紹介したく、ランラジオフ会を開催したいです。春ね、たくみさん不在でも旗をお貸しいただければ、おランラジの幕をお送りしますよ。今回のおすすめは漁師町大洗からの東洋のナポリと言われた安治川浦海岸までの海岸線パワースポット&グルメマラニック10マイルなんていかがでしょうか。いや本当すごいですね、さすが観光マイスターですよね、すごいわ。東洋のナポリって言われてるんだ、味が浦。僕高校1年生の時にアメリカンフットボール部 の、 合宿で行ったのがね、忘れもしません、味が浦ですよ、ナポリなんだ。ここでね、人生初めての自分の一発芸をしたという忘れられない場所です。ありがとうございます。アーチンさん、春が来たら転職します。昨年からずっともやもや悩んでました。でも25対5の法則、迷ったら進め、難しい方を選べ、辰年は変貌を遂げるダイナミックに変われる年、新しいことを始めるにはいい年という数々ランラジでのお言葉にも背中を押してもらい踏み出しました。先日面接を受けてきました。あらまあ、面接に合格したら、ここが重要なんですが、ある転職しますと。あーでも新たな一歩につながること、まあ、結果はどうであれね、自分のマインドがそういう方向に行ったっていう、でそれでアクションを起こしたっていう、そこからが一番一歩でかいですよね。まあ、それかその今受けたところが通ろうが通る前がもう大きな一歩はクリアしてるっていう感じですね。春だね、ナイス一歩。いやーでも本当にこう今走ってる、今歩いてるその一歩が自分の成長につながっているって僕は本当日々思うんですけど、だって間違いないじゃない、その一歩を出すことで体が退化することはないから、やっぱりこうやってメンタルの方もね、いやー最高ですね。桜パトロールね、ヨンヒさんもしてますけど、DSK さんありがとうございます。春になったらやりたいこと、トレラン、いいですね。春のトライアマラソンシリーズ終論のお知らせ、シーズン中は捻挫が怖いのと練習優先で取れるに行くことは我慢しておりましたが、あ、ロードランナーあるあるですよね。レースのないこの時期だからこそできること、せっかく近場に手頃な山があるのでトレランでリフレッシュしたい。あとは春といえばパン祭り、わかるぞ。実はやったことがないパンランがしてみたいです。あれだってみやこちゃんとこ行ってるよね、 DSK さん、みやこのパンラン行っとく、ランラジでパンランする、お花見、さっきの失恋のコースなぞる。剛さん、個人的には今年は新しいチャレンジの年ということで、去年の夏からトライアスロンデビューに向けて着々と準備してきて、いよいよ今年の夏からレースに出場、わお、いいですね。6月の日産カップにはエントリー済み、あー出たことあるよ、おっぱまのね、日産の工場のね、ちょっとガソリン臭い海泳ぐんですよね。こういうこと言っちゃダメだよね。プールやバイクの練習はしてるけど、唯一やってないのはオープンウォータースイム。4月から海練も始まるんですが、足がつかない場所を泳ぐってなんかちょっとね、わかる、でもこういうドキドキ感がたまらないよねと。春に共に楽しんでチャレンジ、春と共に楽しんで、チャレンジしていきます。いいっすね、 シーポのバイクかっこいい。いやーいいですな。山寮さん、はい、気がついたら年度末、やばい春が来るって毎年言ってる気がします。仕事柄年度の切り替え時期は忙しいのに、今から戦々恐々、明日春が来たら仕事パンクしちゃいます
なるほどねそういうパターンね。明日春が来たらこうしたいじゃなくてね、頼むから来ないでくれ、もうちょっと仕事をさせてくれっていうね。いいですね。いや北海道はどうですか、春くんちーくんのちっちさん。雪国ランナーさんはみんなと思うんですが、明日春が来てくれるなら、クローゼットの奥で冬眠していたランラジのスリーブレスシャツと短パンとシューズを引っ張り出して汗びっしょになって、びっしょりになって走りたいです。北海道、早く春になって雪国のランニングのシーズンがスタートしてほしい。なるほどね。でも明日春が来ちゃったら森のクマさんもお目覚めになるから怖いな。北海道っぽいですね。話題は変わってクエスチョンです。このジャーナルの写真には何頭のエゾジカがいるでしょうか。すごい、わ本当だ、すごい、この写真エゾジカだらけの写真上がってる。いやーすごいところで走られてるわけですな。スカイランナーさん、春が来たら可愛い春っぽい軽いウェアを着て、汗びえを気にせずリュックを背負ってラントリップがしたいいいですね、わかる、この汗びえ気にしますよね。いやーちょっと寒いだろうなとかね。折原さん、明日春が来たら庭のウッドデッキに出るですかね。昔から外でコーヒーを飲んだり本を読んだりするのが好きで、13年前に家を建てた時に一番やりたかったことが庭にウッドデッキを作り、リビングから行けるようにするということ。仕事帰りの夜とか気持ちの良い休日の朝とか、ほっと一息つける場所、大好きな場所なんです。テレワークが多くなってから仕事をすることも増えました。 いいウッドデッキですね。
うん、問題なのは使える時期が意外に短い。なあ、そうね、夏は暑いし冬は寒いからという。春の陽気になったら朝ランシェシャワーを浴びて庭でコーヒーを飲んで、そのままうとうとしたい。
いいですね。
タミさん、明日春が来たら、端的に嬉しいです
いいですね、感情ね。
体の固めの私からすると、冬場は運動するとどうしても怪我をしやすく、春になって暖かくなるとその心配が減るんです。特に45年やっているテニス、若かったことはそんなこともなかったんですが、冬場は肘や肩、手首の関節に来るという。うわー、なるほどね。ちなみに今日の深夜ランはかなり寒くてニット帽をかぶって走りましたよと。いやー、そう、寒さ対策しなくなれる、こうね、まあ強いて言うならあれか、花粉対策ぐらいか。そうですね、明日春が来たら半袖短パンで走りたい、ひろとしさん。フリギさん、ひろきさん、ともこさん、カジーさん、マシューさん、マシューさん、君に会いに行くのは松たか子、ランラジ大好きな私はマシューたか子。何よ、くだらないこと言ってんだこれ気持ちいいのは夏たまこ、好きなサンドイッチはハムたまこ、たくみさんごめん、まことにすいまめんって読んじゃったよこれありがとうございます、マシューさん、マシューたか子さん。いやほっこりしましたね。うん、何何、あ、そっかそっか。タクトさん、ミフィさん、ミフィさんありがとうございます。ミフィさん、花粉症に負けないぞということで来ておりますけどね。なんといってもソメイヨシノの開花が楽しみ、桜並木の下でのんびりお花見ランをするのが毎年の感動し、ね、楽しみということで、花粉症に負けないでみんな頑張っていきましょう。はい、マチーさん、塩丸ミルさんも、ご投稿いただいた皆様ありがとうございました。スカイランナーさん、ヨーシーテイクオンさん、コムさん、うん、いやーほんとね、ランラジのご投稿が増えてて嬉しい限りでございます。ユーサックさん、そしてスズくんさん、フミオさん、トシちゃんさん、WRC4 さん、ゼンタロウさん、アンニンシアンさん、などブルグラスさん、いつも皆さんありがとうございます。いや、妄想会なんですけどね、1時間過ぎちゃった。次回ちょっと春のね、ニューアイテム、春漢字、ニューアイテムカタカナで春のニューアイテム教えていただけないでしょうか。まあ、買ったもの、増えたもの、ランでもいいですし、ラン以外のものでもなんか春のニューアイテムがありましたらね、ぜひ教えてください。まだ買ってないけど欲しいものなんかでも全然大歓迎ですよ。春のニューアイテム次回お待ちしております。ということで今回もお聞きいただきありがとうございました。あ、もう一回この音楽流そうか。はい、ということで引き続き X とかね、なんだっけ、インスタグラムとかね、 ハッシュタグランラジをつけたご投稿チェックさせていただきますのでよろしくお願いします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラスグダーのスポンサードでお届けいたしました。春になってきてるけどね、か気温がまだまだブレてますんで、皆さんしっかりとケアお願いします。同じ空の下、それぞれいろんな場所、いろんなエリア、いろんな景色、みんな違いますよ。はい、そういったところで走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。そう、ありがとうございます。合言葉それですよね。今日もナイスラーン。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。